俺たち
戦闘態勢 .com。
はい、はい、どうもお疲れなんです、はい、どうも
なんか おすすめの映画とかは皆さんどうですか。
なんか見た、
マッドマックスの話をさっきしたんですね。
ターミネーター見ましたよ。ターミネーター、
どうですか。
ダメシュワちゃん復活するのやつ、
どう、
まあまあ、見てる間は、シワちゃん、なんて言ってね。T 線、なんて言って、出てきたって言ってんだけど、結局2とあんまやってること変わんねえんだよな。そうなの。結局また、これがスカイネットになるから、叩き潰せ、みたいな感じで。
戻っちゃった感じがするね。
見たのこと。
いや、見た
よ。いけ、みたいな。それで、ちょっと、仕掛けがちょっと凝ってるみたいな感じ。なんかこう、タイムパラドックス的なものがちょっと増えて、ジョン・コナーが結局敵役になるんですよ。
はいはい、
おいでぶっ潰すみたいな感じで。まあ、ジョン・コナーはって言ってるけど、まあ、ジョン・コナーの形をしたスカイネットに乗っ取られたものなんだけどね。
じゃあ本物のジョンはどっかにいるの。
いや、
もう
乗っ取られて、もうジョン・コナー自体は、ジョン・コナー自体はもういなくなってるのか、
はい、
結局 T 線に乗っ取られた、よくわかんねえな、うん、まあその辺がよくわかんないんだよ、うん、その新型の結局究極の形 の、うん、T 線よりもっとロボットよりも上で、人間よりも上、それ以上の存在みたいな感じ、なんか微粒子みたいなのが、
ウルトロンみたいな、
そうそう、ウルトロンみたいな感じですよ。それがやってきて、それと戦うカイルとサラコナーと、うん、でサラコナーの子供時代に、もう、シュワちゃんが送り込まれてきてんだよ、
はいはい、
こういうサラコナーを守るために、
はいはい、
で、それを送ってきたのは誰だか分かんないみたいな感じになってて、で最後まで結局明かされなかったと思うんだよね。で結局そのカイルとサラコナーと、シュワちゃん対ジョン・コナーっていう構図になって、はいはいはい、ちょっとねそこがね、っていう感じ、ね、ジョン・コナーが悪役なのみたいな感じになるし、でも結局最終的には、ジェネシスっていう iPad みたいなやつ、iPad みたいな、ジェネシスっていう iPad みたいな機器がもう売れに売れてんの、でな、あと何日でこの iPad はもう世界中のどっからでも繋がってみたいな、でも結局それが繋がっちゃうとスカイネットになるんだ。
なる、
だから iPad の発売を止めろみたいな感じになっちゃうんだよね。
すごいね。
で iPad 作ってるなんか Apple みたいな、 Apple コンピューターに乗り込めっつってぶっ潰せっつってやっちゃう話だから、だから結局ね2とあんまり変わんないんですよ。
そうっすね、
うん、でもどうなの、イビョンホンとかさ、新しいターミネーター、
イビョンホンは新しい、
イビョンホンはね、イビョンホンは結局 T 線なんですよ。
あ、はいはい、
いわゆる水銀系というか、
そうそうそうそう、液体系のやつで、はい、もう中頃前にはもう殺されちゃう感じ、もう出てこない感じ。
女の人は出てこないの、赤い服した女のターミネーター、
女ターミネーターとは出てこない、
ええ、
全然出てこない、なんだろうね、若い頃のシワちゃんとかのターミネーターが出てきたりするんだけど、あれどうやってんのかね、4にも出てきてたけどさ、
そうそうそう、
あれ CG なの、全部 CG なの、
CG
にしてはすっげえさ、
ね、
すっげえリアルじゃん、リアルじゃん、なんかファイナルファンタジーみたいなやつじゃないじゃん。
ファイナルファンタジーいつの話ですか、
ドグラみたいな感じじゃないじゃん、
ソリティみた
いな、リアルだなと思って、 CG にしてもはこんなにリアルにできるんだったらもうシワちゃんいらねえなっていう感じじゃん、感じだからもうすごいなと思
う。じゃあ予告編に出てくる年を取ったシュワルツネガーは何なの、あれ
は結局ね、ちょっと苦しいんだけど、中身は機械なんだけど、表面の皮膚は劣化するんですよ。
あ、そっか、
劣化して、
そ
うそう、と、ね、年数とともに劣化していく、皮膚の素材で作られてるから、年を取る。外見上は年を取る。でも中身はメカはポンコツじゃないぜっていう言ってるんだけどね。
なんかちょっと都合がね。
まあ大人の事情で、
制作サイドの都合がね。
これはおすすめに載せといてほしいんですけど、うん、大木みどる監督の、
はいはい、
あの恋の映画を作ろうを見ましたです
。面白かった。
面白かったね。これがね、まあ、正直ですね、侮ったんですよ。侮ってたんですけど、いやいや、お見それしましたって感じです。おーっとっていう、おーやるねっていうその感じで、いや、お話は本当に、あのオーソドックスな、非常にオーソドックスなお話ですけど、まあ、地方の高校に、関西の高校に、あのお父さんが、サイレントのバスター・キートンとかの映画が好きな高校生の男の子って、で彼は80年代に高校生なんだけど、映画作りたいんだよね、自分でもね、サイレントのファンタジックの映画作りたいなって言ってさ、お父さんにもらった8ミリとかあってさ、でそこへあの転校生の女の子が一人来ます。で一目惚れしちゃうんですよ。だからその彼女って本当に喋れない女の子で、あの最初はみんなほら転校生だとチヤホヤしてくれるんだけど、あまりに反応しないから、なんかハブになっちゃってるんだね。でも彼女となんとかコミュニケーション取りたいなっていうところで、友達がさ、おい、映画のコンテスト関西でやるみたいだぞっていうチラシを持ってきて、じゃあこれに向けて作ろう作ろう、ついては君にヒロインやってほしいだって申し込むに喋、んねえからさ、それでまあそのみんなで映画を作って、みたいな感じの話なんですけど、いや、ハッとするような綺麗なシーン、ああこれ撮ったらもう十分だろうなっていうぐらい綺麗なシーンとかがあって、男の子がわーって走っていくときに横から車でこう、多分車でカメラ積んだんだけど、河原をね走っていくので横ずーっと移動してるシーンとか面撮ったりとか、あのお寺の息子がいるんだけど、そこのお寺の境内で3人でこうなんかゴニョゴニョ話してるシーンの引きの絵とかさ、すんごい綺麗で、あ、いいなと。それからもう一つ、なんか一昔前の人間関係なんだけど、人情の描写が細かいんですよ。女の子からなんかこう電話がかかってくる、でお母さんが黒電話を取るんですよ、主人公の。でお母さんはちょっと男の子にここと言いたいわけですよ、お前最近何やってんだ的なこと、で言いたいんだけど、ここと言ってる間にその黒電話の受話器のさ、話す口の部分を押さえといて、一言二言小言言ってから渡してやるとかっていう、だから女の子が電話かかってきてるから、それをあの若林なんとかさんっていう、あのほら女流小説家やった女の人とかって、女流女小説家やった女の人とか、あとほらムキムキのお兄ちゃんいたじゃないですか、あのゲームで出てくるムキムキのすごいガタイのいいお兄ちゃんが主人公のお父さんで、それで、お前なんか学んでんのお前、女の子飲め飲めお前ってやつで、そう高校生だからじゃあバスタキート見ようやみたいな感じで、こうすごい調子がいいんだけど、いろいろ苦労してるっていうお父さんの役をやってて、いいんですよ、なんかいろいろでいいんですよ、だからあのおすすめです、はい、あこれはすごく撮りたくて撮ったんだなっていうのが伝わってきて、おすすめです。
はい
はい、
大木みのる監督の、
恋の映画を作ろう、
恋の映画を
作ろう、いろいろなんか揚げ足取りをしようと思えば、それはいくらでもあります、ありますけど、ここは一つ、あのこういう映画撮りたかったですよねっていう気持ちの良さが伝わってくる映画なので、見事です。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくです。
はい、じゃあパクリ人生相談のコーナー、
はい、
相談者本和歌、彼氏がデートを早めに切り上げたいと言われ、女性30代、ここ最近彼氏の仕事が忙しくてデートは週1のみです。今日もデートしていたところ、彼氏から明日は朝早くから仕事したいからもう帰らなくちゃとデートを切り上げようとしてきました。私は彼の立場を理解しなきゃと思ってはいるものの、その日はデートの開始時間も遅かったので我慢できずにあと30分会いたいと言ってしまいました。彼からそれも難しいと言われました。へそを曲げた私は、突然帰るっていうのは寂しいから、帰りたい時間をあらかじめ言ってほしい、もう手もつなぎたくないと断り、別れ際はもうそっけなくしてしまいました。彼も彼を困らせてしまったので反省していますが、寂しくて悲しくて気持ちが晴れません。気持ちをぶつける先が見つからないので、このままではメールで再び彼に不満をぶつけてしまいそうです。ちなみに先ほど彼からメールが来て、今日はありがとう、感謝してると言われたので、どういたしましてとそっけなく返事しました。その後彼からおやすみとメッセージが来て、 最後に LINE のスタンプかっこハート付きが送られてきました。ここで私は素直になればいいものの、私の不満が彼に伝わらないまま終わってしまうと悔しくなってしまい、今はスタンプを送るような気分じゃないから今日はありがとうねと返してしまいました。彼からはうん分かったと来てメールは終了しました。彼にさっきはごめんなさいと謝ればいいのですが、今すぐ言ってもあまり意味がないかなと、私かなり重いことをしてしまったなと今後悔しています。最近は結婚したいことを小出しにしてしまっていたので、今さなおさらです。早くこのモヤモヤをきれいにしたいので彼と話し合いたいのですが、彼は明日は朝早くから仕事でほぼ一日仕事するみたいだし、話し合えるとしても明日の夕方以降になりそうです。それまで私の気持ちを持ちこたえられるかどうか不安です。一人で楽しく過ごす趣味でもあればいいのですが、最近は趣味もありません。皆さんはこういう場合、かっこ早く切り上げられた時の気持ちの切り替えや、その後のメールのアフターケアなどどうしているのでしょうか、教えてください。
まあじゃあね、ちょっとニヤニヤしますけど。
どうですか。
いるご愁傷様ですって話ですよ。ご愁傷様っていうもうね、もう
ダメですか。
ダメですねこれね。
それこれもダメです。
ダメです。でもそう思いませんか。
いや俺も
誠さんそう思いません。
俺もそう思います。ええ、そう思います。
これもも
う仕事とか言い訳してるけど、好きだったらもうそんなの関係ないですよ。ラジで仕事早いとか、本当に好きだったら、好きだったらね。でもやだ。
最近話題の坂上忍さんのさ、コラムに書いてありましたよ。
何？
これが手なんだって。これをやんなきゃダメだって。ちょっとずつやっぱり距離を置く。バンって別れちゃダメだって。気持ち的にちょっとずつ伝えてってぐちゃぐちゃする、ちゃんとぐちゃぐちゃして、それでああダメなんだって納得するだけの期間をやっぱり男は作らなきゃいけない、
準備期間みたいな、
準備期間を、
いきなりボンって言うもうじゃあみたいなになっちゃうと、
そうか
なんかいきなりなっちゃったりとかね、理解する暇がないからね、
そう、これは坂上忍さんは男らしくないって言われるかもしれないけども、それをしないと、男女の別れの場合、特に男から別れを聞き出す場合っていうのは、少しずつその、距離を置いて、会えない時間を増やしていって、向こうがどうのこうのって言ったら、実はとまずは下準備をしておくっていうのが男の側としては必要ですよと、いうことをコラムに書いてて、ああそう坂上忍ってはそうなんだみたいなさ、でそれはそのやっぱりバンと切るとその後で、先に切ってしまって潔くしてしまうなんてすると、その後で揉めるのが来ちゃうから、先に揉めといて、それですよおそらく。その手法の一環だと思いますよ。
はあ、
違いますかねこれ。
手法と彼が思っているかどうかは別にして、まあそういう気持ちなんだろうなっていうのはなんとなく読めるよね。
読めますね。これは。結婚の話を出したからとか、年の経ったそういうことじゃないんですよ。
多分彼の方でも多分、いや気持ちはちょっとうぜえなと思ってるんだけど、でもまだちょっと好きな気持ちもあったりとか、あ悪いこと言っちゃったかなっていう気持ちも優しい部分もあるから、
そう
ちょっと帰った後メールとかでごめんねとかって言ってくるけど、まあ離れてんだよね、基本的には。
そう
基本的な方向性としては離れていってんだよね。
あの別に他に好きな女ができたとか、
じゃなく
て、ね、そういう話じゃないですよこれ、なんか命が尽きかけてる感じ、ですよね。
俺もそう思う、てな感じでね。
いや
早いですけど、
早いですけどね、でもあれですよ、俺ほらそのたまにねお便りくる俺らの同期の M 川君っていうじゃないですか、学生の時にさ、俺やっぱ振られ女の子に別れ、まあ、バツンと切られて、泣き言言ったんですよ、お前
M 川くんに
M 川くんにね、さすがさすがな感じの返答でしたよ。
何、
次に会える人に対してワクワクしないみたいなこれからだって市村くん今フリーになったんだから、誰とでも付き合えるよ。だって逆に言うと、
ね、
次に会える人どんな感じって思わないみたいな。いや俺そんなにそのアタッキーじゃないからさ、アタックしないし、あれなんだよね、あの引きずっちゃうんだよねっつったら、じゃあ市村くん次行ってみよう次前向きだなこいつこと、女の子
に関しては心がないわ
け心がないって
分かるかもしれないけど心がないんだよね多分ね、
でもね俺次行ってみよう次はねかなり慰められた、そんなにドライになっちゃうんだっていうさこの人、
そういう時は、まあそんぐらい言ってもいいんじゃない
かな。まあまあまあまあまあまあまあね、
次行ってみよう次っていうさ、だから次行ってみよう次ですよ、まあまだちょっと早いですけど、これからね変な時期が来ると思うんで、
まああの思う存分こじらせてくださいということですよね。
だから人は死ぬわけじゃないし、男と女ですから、
ぐちゃぐちゃになって、
ぐちゃぐちゃになっていいんですよ。
すっきりしてください。
すっきりしてください。
ぐちゃぐちゃになった後、
はい、ね、
はい。
そしてまた幸せになってください。
はい。次行ってみよう。
次行ってみよう。
はい。はい。じゃあ映画どうですかねのコーナー、どうですかね。
どうですか、でも工藤君ね、今日は参加で、
はい、
問題のですよ、近藤君が来てない
のでね、これを推薦した近藤君が来てないということで、
ちょっとまあ俺次回感想なりメールなりでね、送ってくれればいいんですけど、
今回の映画は、
はい、
時空変態人間、
はい、
もしも時間が止められたらということですね、はい、出演は鳴海うるみちゃんね、監督奥歩夢
ってことある
歩夢なのかな、分かんない、透明変態人間、透明変態人間60分の飛躍、時空変態人間時間よ止まれに続く変態ヒーローシリーズ第4弾と、
ね、第4弾
はい、医大への入学を目指して四浪中の時藤光雄22歳は総合病院で清掃アルバイトをしている。そんな光雄の高校時代のクラスメートで憧れの人が院長の娘で総合病院でナースをしている清澄美空、ただ白衣の天使というイメージとはかけ離れたお嬢様気質全開の美空に、内気な光雄は召使いのように何かとこき使われている。だが彼女と一緒にいられるだけで嬉しい光雄にとっては少しも苦ではなかった。ある日光雄は自称発明家の入院患者豪徳寺善蔵かっこ60歳から60秒間時間を止められるというメガネを渡される。これまで豪徳寺から失敗作ばかり渡されてひどい目に遭っていた光雄はまたいつもの失敗作だろうとして取り合わなかったが、やがてこの発明品がただの代物ではないことを知る。
何分？
74分。
鳴
海うるみ、橋本雄大出演。
堀健さんとね。
堀健さん出てましたね。
今あの内野君が読んでる、
はい、
内容読んでる間に工藤君が小声でやっちゃったよって言ったら何をやっちゃった
？何をやっちゃった？
一体何をやっちゃった？
もしかして違うやつを見ちゃった？
違うの見たね。完全に。
これ2本あるんですよね。時空変態人間っていうの。
うん、
時間よ止まれの方、
時間よ止まれの方を見たんだ
かもしれない、
はい、
はい、
でも俺思ったんだけど話的には同じなんじゃないの、
基本多分同じだと思う、発明品を借りて、
時間よ止まれは、うん、
予備校生
って、あ全然三つ男じゃないの、
三つ男なのかな、
主人公は違うの、
主人公同じなのかな、
博士も違うの、
僕に聞いてもらえませんか、それ。
日本と
見てますか。
あ、見て
ます。お前たちが、その、何、変なメールしてる間にもうすでに日本見てるんですよ、
俺。あ、そうなんです。
だってもう、行ったら日本あって、うん、俺、この場で君らにメールしてもさ、帰ってこないだろうと思ったのよ。もう、いや、もういいや、いいや、どうせすぐだろうと思ったらさ、日本帰ってさ、ポポンって見たんですけど、苦しかったですよね。
どうなの、キャスティング同じ？
違う。
違うんだ。うん、
全然、全然違う話。
で、ね、1の方がまずね、よくできてる。
あ、
時間よ止まれの方が、うん、あの、面白いです。
面白い。
予備校生の
予備校生、どっちも予備校生なんだよ、うん、で、予備校生で予備校が舞台なの、俺とく、まあ、クルーが見せるやつの、うん、予備校が舞台で、うん、メガネのギミックが、うん、あの息を止めてる間スイッチをして息を止めてる間は時間が止まる、
あ、面白いじゃんそっちの方が、
いやそんな変わんないよ、ね、変わんないよ全然変わんないよ、
いやいやそっちの方が面白いじゃん、
まあそのあとだから、あとシリーズのお約束としては、うん、ホリケンさんが博士なんですよ、はいはい、必ず、はいはい、であのなんかこうこれまでの実験の失敗っていうのは 3つぐらいパターンで出てくるっていうのと、うんうんうん、あとまあ主人公は予備校生で、うん、女の子にちょっと近づこうと思って近づけないっていうのが、うんうん、お約束出てきて、恋のライバルが出てきてっていうのが、うんうんうん、あまあお約束、うん、それがまあシリーズ的なお約束で、うん、あとはまあ本当話としてはね同じ、
うん、同じ、今うちのが読んだのほとんど一緒だったね、うん、
病院が舞台なのか、
うん、
予備校が舞台なのかって、うん、登場人物 の、 あの人たち、ホリケンさん以外は全部違う、
うん、あ全部違う、
ホリケンさんが、うん、あの必ず出てくる、うん、
じゃあまあホリケンワールド
ってホリケンワールドってことですよね、
ホリケンパラレルワールド
パラレルワールドって博士っていう役で出てくるから、でうちの君と工藤君、まず感想をちょっと、うん、いいところから、
いいところはね俺、はい、なんだっけ、あのね、笑ったのは、うん、あの今までの博士の発明品失敗ばっかりじゃないですかっていう回想するシーンで、うん、あのいくつか出てくるんだけど、うん、全部熱い思いをしてる、熱い熱い熱い熱い熱い熱いって、うん、あのなんか顔になんか塗って、なんか顔変えるやつなのかな、うん、なんかよくわかんないけど、あれを顔に塗られたら、熱い熱い熱いって言って、そうそう、あの、おならをなんか、おならでジェットをする、ジェット機に入れて飛ぶやつも、熱い熱い熱いって、みんなリアクションがさ、失敗の要因が熱いんだよね。なんかそれが笑っちゃってさ、そこは笑った。熱い熱い熱い熱い熱いって
。あれ最終的にやっぱり熱い熱いって言ってたっけ、あのメガネがどうこうなるになってなったっけか、ドラマの中で。
なってたかな、
メガネは一緒なんだ、
メガネは、
まあ、同じメガネ、
自爆装置を押したら熱い熱いってなって
たのか、ってなんか熱い熱いって言ってなかった、
言ってたような気がする、うん、もうあんま覚えてないけど全部熱い熱いっていうのがあのちょっとツボだった、うんうん、
なんかその中二幻想みたいな、中二の夢みたいなのをこう持ち続けて、うん、こう脚本書いてる人は作ってる人は演奏し、うんうん、っていうところがすごいなと思ったね、うん、しかもシリーズ化してると、そんなにシリーズ化してると思わなかったけど、うん、それをこう支持されてるってこと
だ、これ支持されてるのかね、だからね、
安く作るったってね、限界があるよね、
でもあれ2日で撮ってるだろ、どう考えても
2日で撮ってる、
2日だろ、俺1日かなと思ったもん、ひょっとして
3日で撮れるね、
3日かかってない、かけらんないよ、
うん、シチュエーションが同じだもんね、ほとんどね、うん、
2日だよ、
3カ所ぐらいだったね、
うん、1日ってことないだろうけど、うん、だからあの1位はどう考えてもあれ事務所かなんか撮ってるんですよ、制作会社の予備校
だけでとか、あ予備校ね、
予備校のシーンは、ね、で2の方では病院のロケ場所みたいなの借りてるから、うん、多少スケールアップしたのかなって、で1の方はヒロイン1人、おっぱい見せてくれる女の人が1人で、うん、2の方は2人か、
2人いたね、
2人出てきたけど、うんうん、1の方がいいのは、うん、女の人のおっぱいが天然物なんですよ。
あ、
本物のおっぱいです。
はいはい
はい。二、はい、の方は二人出てくるんですけど、
二人とも、うん、まあそんな感じしたけど、
すげえ硬いし、しかもさ、二、うん、の方は二人の顔同じじゃなかった？ほぼ、うん、なんか見分けつかなかったの最初。
あ、そう。
うん、
でもまあでもさ、入れてるっていうほど大きくもないんだよね。
でも寝てる。
もう寝てる感じはさ、うん、あの全然形崩れない感じだから、う
ん、あこれは来てるな、
これはと思ったけど、うん、あでもこの大きさで入れてんだと思って、
そうでしょう、入れてる、
うん、いや形的にはさ入れてるっぽい感じだよね、うん、なんかはっきり境目がはっきりしてんだよね、
そう、
まあ、いわゆるお椀みたいな、
お椀みたいな感じ、
うんうんうん
うん、1の方はね、うん、あの自然な感じです、で1の方がホリケンさんの演技で笑っちゃう、
あ
予備校生で34浪してますしてるあの人なんだけど、
2の方はホリケンさん途中からもう寝たきりになっちゃう、
寝たきりになっちゃうから、ホリケンさん本当にこんなに出てんのにさ、うん、ちっとも重みがないっていうあたりがすごいなと思って、うんうんうん、 日本のアンソニー・ボンですよ。大したもんだなと思って、大したもんだなっていう感じですけど、
いやでもそんだけ支持されてるっていうことなの、
あ、そうじゃないの、やっぱ俺
ある程度だって伝え、俺の新宿伝えまで行かなかったよ、近くの伝えにもあったから、まあまあそこそこ出てると思うんだよね、数は。それがすごいなと思って、
これさ、まあ、こんちゃんがね、あえて選んでるわけですよ。
あえて選んで
る。あえて選んでるわけですよ。うん、で俺たちはさ、何本かそれまで来てた映画でも、あえて、ちょっと今回、やっぱりそれはちょっとまずいからやめようやっていうことで、やめてたわけじゃないですか。それ理由っていうのは、まあ、さっきも話してたけど、これ、俺たちの学生の時の、まあ、後輩くんが書いてるわけですよ。
高橋
裕
太くんね。
まあ、高橋裕太ですよ。
やつが書いてる。脚本ね。
脚本を書いてるわけですよ。で、ほら、知ってる人だし、すげえ面白かったら、なんか、ちょっとジェラシーじゃないですか。で、いまいちでもさ、やっぱり知ってる人だから、あんまり言うのもちょっと。
まあ、後輩だからね。
そう。
下の者に対して、こう、なんか大人げない
な。大人げないなっていうのもちょっとあったりしてさ。で前から俺何本か高橋優太のシナリオのやつやろうよって言ってたけど、君らはさ、特に君と今度、いや、それはちょっとやっぱりちょっと大人げねえからやめろ。嫌な予感したわけでしょ、だから。そしてね、お前も面白くなったら、申し訳ないなということで。それこの間はこんちゃんが、いや、ぜひにやりたいと。これを。
なんだろうね。
当人にその理由を聞きたかったんですよ。あえて。そんなに時空変態人間っていうタイトルが良かったんかと、でね、俺やっぱいろいろ大人げないなと思いつつ見てたんですよ、こうどういうふうに言えばいいんだろうって思いながら見てたんですけど、自分の中でいろいろとこう高橋優太の思い出をさ思い出してきたんだよ、だんだんと。
なるほど。
俺も正直いろいろ思い出してきてね、8年か9年前ですよ、俺ちょっと飲み会
卒業したとね、
そう、卒業したと8年か9年前ですけど、30代の頃に一度電話して、飲み会をね、高橋優太の同級生とやるから来ないかって言ったら、いけませんと、俺は市村さんに会えませんよみたいにするわけですよ、なんで来ないんですって、いや僕なんか市村さんが恐れいるぐらい脚本で出世してからじゃないと、市村さんに会えませんか、どのぐらい出世する予定なのって、市村さんが僕に敬語使うぐらいになってから、ね、会えませんよ、いきみたいな、お前随分と吹くなみたいな、あったあった、じゃあお前出世したらお前、会わせてもらおうじゃないかみたいな、で去年ですよ、去年またちょっと電話したのね、また別の後輩となんか飲むっていうのがあったから、高橋、明日さ、しかも電話した時に、誰ですかって、お前この電話で電話してたら登録してたの市村ですよ、市村さんご無沙汰しますって、高橋お前明日さちょっと飲み会やんだけどさ、
もうムカつく、
来ねえかお前っつって、別のやつらも来るから、おいでよ飲み会やるからさっつって、いや市村さん偶然なんですけどね、明日ね、何年も前から計画してる高校の同窓会なんですよみたいな、嘘つくなお前、なんで高校の同窓会をさ、俺は飲むって水曜日なんだから、なんでお前そんな高校の同窓会水曜日にやるんだよ、いや本当なんですよ、本当に偶然なんですけど、そしてこれはもう何年も前から計画してるんで、いけないんです、みんなによろしく言っておいてください、あったあったよみたいな、お前そういう嘘つくんだなみたいな、なちゃうみたいな、そういう男です、断り方を俺にしてるんで、お前さふざけんなと、その嘘はないだろうって気持ちがこうなんか、見てないと蘇ってきた、だから別に手加減しなくていいんじゃねえかって話してます俺今、お前高橋お前ふざけんなよ、お前ふざけんなよと、いろいろブログとか読んでると、私めはって自分の認証のこと、私めはって書いてるけど、お前内藤陳かと、俺って書けよみたいなさ、何なんだよお前みたいな、いろいろねムカつきぶっとするポイントがねまだあるんですよ。ほんでね、おい、ゴンちゃん、今日いねえの残念だけどさ、さっきの話じゃないけどさ、俺、 大学の時に3年生か、うん、3年生の時に、うん、あの女の子に振られた直後 で、うん、でそのまあ、まあ、伏線じゃないけど森川君じゃ次ってみよう、うん、次みたいな話されてさ、うん、そうだなあんまりうじうじしててもしょうがないなって思って、うん、うーんって考えたところで高橋優太が、うん、市村さん、うん、映画撮るんで出てくれませんか、うん、来たわけですよ、はいはいはい、で、
あの伝説の映
画、うん、それで、それで、うん、そうかじゃあ前向きな気持ちになって何かトライしなきゃって言うんでやるよって言ってやったらひどい目にあったわけですよ、うんうんうん、高橋優太の現場でね、うんうんうん、それでなんかね俺とにかく内野君も自主映画撮ってました当時あの自主映画っていうかその卒業制作でも、うん、撮ってました工藤君も自分で撮ってましたで、うん、俺参加させてもらいました、うん、君たちの映画に、うん、でもね、うん、俺とね本当ね近藤と俺はね、うん、早くでも何でもとにかく出まくってたと思います、
うん、あそうだね、うん、そうだね
演技コースの人たちよりも、う
ん、出まくって実制作に関してはです
とにかくなんかどうでもいいから来てよみたいな感じで呼ばれてると行っちゃうんで出てましたけど、うんうんうんうん高橋優太の映画の思い出が一番強烈なんですよ本当に強烈お前さどうしてその好きやしくもね、うん、一個上の俺とか近藤に対して、うん、そこまで傍若無人な態度取るのっていう態度をね取るわけですよイヒヒヒヒヒヒヒヒって言いながら ある時なんかさ、うんまあ、狼っていうタイトルだったんですけど、はいはい、内容としては俺 と、近藤君が高校の時の同級生で、うん、俺はいじめられっ子だった、うん、で近藤君は、うん、クラスの、まあ、中心人物だったんですよ、うん、で俺がいじめられてるのを何度も何度も助けてくれたような関係であって、うん、その時に近藤君と俺の共通の知り合いの美人さんがいたわけ、うんうんはいはい、その子と俺は近藤君が高校卒業したその女の人と俺は結婚して、うん家庭を持ったんだけども、うん、その女の子が女性が死んでから、うんまあ、黒社会に入ってしまったわけですよ、うんはい、マフィアみたいな組織でね、はいはいはいはい、そして近藤君は警察官になりました、うんうん、で近藤君警察官になって一回香港に出張に行ったんだけど帰ってきましたと、うん、エリートとして、うんうんうん、でそこで物語が始まってるわけ、うん、昔の友情と今現在で近藤君には実は妹がいて、うん、その妹さんが俺と出会って、うん、俺に一目惚れしてくれるわけですよ、はいはい、で近藤君としてちょっと複雑だと思うで俺は俺でそろそろ敵になった方がいいんじゃないかなっていうところで葛藤がありっていう、うん、そういうまあ
斬新
そういうふうに言うとね言うとなんかこうちゃんとしてるっぽいじゃんおうおうおう大学生がやるってこと自体無理があるこれをさやりますよだからこれ市村さんのために書きましたって言うから、うん、じゃあ頑張れよっつって、うんうん、やったらさまあとにかくねこんなに俺いじめられなきゃいけないかって言われいじめられてだって朝の8時だよ朝の8時にどっかの河原に集合して、うん、8人ですわ、うん、撮影して、うん、それで、授業を1回行って、うん、でまた夕方から学校のそばで撮ったの、うん、俺ずっと出ずっぱだったんですよそれ、うん、そしたらカメラ回してたカメラマンと監督があの高橋が急に「よしよしよしよしよしよし」って笑い始めて「どうしたの高橋」って言ったら「市村さんフィルム入ってませんでしたね。いつから？ちょっといつから入ってなかったの？朝から入ってませんでした。うっしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃって笑って、俺愕然としてさ、じゃあ市村さんまた河原行きましょうみたいな。いや待て待てと。お前今日はやだよっつってさ。それでね、俺彼女のその死んでしまった奥さんの幻影と出会って、うん、暗闇の中で。うん泣くっていうシーンがあったわけ、うん、でちょっと泣くって急にできないから、うん、いや市村さんできますとあなた役者ですからできますみたいな話になって、うん、カメラ回しますよとちょっと待ってた気持ちせめて気持ち作るまではって言ったらさ、うん、いやもういいですけど時間がないんですから、はい、カメラ用意したって言われてでうーんって見て彼女の原因をずっと見てるわけですよ、うんうん、彼女に語りかけてるわけですよ、うんうん、はい市村さん泣くって言ってちょっと固まっちゃったからね、うんうん、フィルムが途切れたわけ、うん、そしたら使えねえなみたいなお前どうしてそうなのみたいなそれで、うん、近藤君は近藤君でさ、まあ、彼から直接その話聞きゃいいけど、うん、刑事じゃないですか、うん、学生ですよスーツ着た学生ですよ、うん、所沢警察に入ってくれと近藤さんスーツ着たまま
察所、本物本の、本物のところが警察署にね、
入ってくるっていう。
カメラ回してるところ。
カメラ回してて、警察署の前で、8ミリのカメラ。
悲しい。
それで、そんなのさ、今考えたらさ、学校でなんか場所盗んでやればいいじゃない。俺は警察っていう、人引きが欲しいじゃんって、今度さ、入ってください。でも、あの、ほら、棒持ったおまわりさんがさ、近藤君のこと見てるんだって。だから、やだよ俺やだよできねえって言ってるのに、ああ近藤さんあなた刑事なんですよふざけんなもうね、ああそんなのばっかりもうねそんなのばっかりもうほいで あのねそれ自体はね、うん、まあまあだなほら映画制作だからさ、うん、ひどいなと思って我慢できたんだけど、うん、特にねあの高橋優太が2年じゃないですか、うん、俺は3年じゃないですか、うん、で1年生で入ってきた、うん、あの世代の人たちがスタッフでついてくれたんだけど、うんうんうん、俺は本当にやる気ないわけ、う
ん、その1年が
1年がダラダラダラダラしてるわけですよ、うんうん、なんかつまんねえなこのシナリオとかって言ってるの聞くわけ俺は現場で、うん、それでこれはさすがにいかんなと、うん、いうことで2人っきりの時にちょっと高橋今日撮影前に俺話あるんだけど、うん、俺生まれて初めて、うん、生まれて初めてっていうことでもないけど、人に説教をしたんですよ、うん、学生時代説教なんかしなかった人間なのに、うん、あるし、いいかと、うん、これまずいぞと、うん、お前リーダーなんだから、うん、しっかり締めて、うん、で俺一生懸命やってるつもりだし、うん、外でね、うん、撮影してる後ろの方でダラーンとしたやる気ない空気を1年生が醸してるから、うん、モチベーション上がんねえんだと、うん、あだから高橋よ、うん、いっぺんさ体制としてちゃんと立て直して、うん、ついてこれないやつはついてこれないっていいからって話を、うん、お前しろよ特に俺から見るとあのいいのってやつが一番ひどいって文句ばっかり言ってるしあの男一番ひどいぞ高橋っていうエクセプトいいのはひどいって話をしたわけですよ。だからこれちょっといい話なんですけど、うんすんごい反抗してきて高橋
が、
うん、いや市村さんそれは俺ちょっと市村さんにそういうこと言ってほしくないです彼らは、うん、僕の映画を手伝ってくれてるんであって、うん、僕のスタッフなんですから、うん、僕がいいって言ってるんですから、うん、いいんです、うん、市村さんは、うん、僕の映画の役者として来てくれてるんだから、うん、そこについては市村さん口出さないでください。僕が仕切ってるのは僕がいいって言ってるのはいいんで、彼らのこと悪く言うのは市村さんやめてくださいって言ってさ、おいおいおいおいおいおいおい、俺そういう正論言われるとさ、あそうですかってなっちゃうから、はいはいそうですかってなったんだけど、後でさその日の撮影終わってラーメン食ってた時にさ、いや市村さん急に真面目な話するからびっくりしましたよ、初めに打ち合わせしておいてくんないとおひひみたいになっちゃうでしょ、お前よ、反省してんだか反省してねんだかわかんねえけど、
すごいよね。
あとでね、もう卒業してから飯野くんに聞いた話ですけど、これは飯野くんは俺の子分の役として出てたんです、マフィアのね子分の役として出てたんですけど、どうして市村さんと近藤さんはやめてやるって言わないんだろうなんて我慢強いんだろうこの子たちはって不思議でしたっていう、それぐらいすごい現場だったんですよ。だから言うなれば堀健さんとかこの、この時空人間に出てる人たちっていうのは、もう高橋優太のセリフを喋ってるわけですから。
そうですね、
セリフ兄弟ですよ、義兄弟ですよ。
そうだね。
いやね、だから言うけどね、相変わらずね腰が弱いな高橋お前シナリオの腰がね、ちょっと弱いなってやっぱり思いました。というのは1の方ですけど、主人公がエロメガネを手に、まあ、時間を止まるメガネを手に入れます、そして主人公が密かに思い、すごく好きになっちゃう女の子が出てくるわけ、で彼女に対して「いや僕実は T 大なんですよ」っていうさ、その T 大っていう、まあ、大学に行ってるんですよ、私 T 大に行きたいんですっていうふうに彼女が言う、で主人公のことを目の敵にしていじめてる T 大の学生の予備校の先生がいるわけ、それと恋仲なんですよ彼女、
彼女、
はい、恋仲で、で主人公は T 大って言っちゃってるし、でバレたら大変じゃない、嫌われちゃうから、で彼女と近づくために新聞配達のバイトまでやってるんだ、っていう状況でさ、これちょっとサスペンスで引っ張れんじゃないかと、
それはいい設定ですよ、
いい設定ですよ、1分ぐらいバレてるんですよ
ぱりヒロインもさ、うん、最初最低とか言ったの、うんうん、でも誰もそういう風に見張っちゃうところあるしみたいな、おいそれかよみたいな、そのもっと もうちょっとこうせっかく取り組んだんだから、うんうんうん、粘ってさグッとそこで、うんうんうん、サスペンスやろうやんっていうのにさ、うんうんうん、お前ちょっとそこ弱いなみたいなそこ弱かったなみたいなさ、うんうんうん、って言えるのは1までで、うん、2の方はもっとグダグダですよグッダグダ、サスペンスだから同じなんだけど、うん、もうサスペンスにする気もねえみたいな、
うん、そうね、なんかこうなんだろう、追求が薄いっていうか、もっとそこ掘れよってい
う、そこもっとさ
掘れよっていう、
ね、もっとハラハラドキドキ、
人間関係もっと掘っていけよって
掘っていけよっていうふうに思うんですけど、あらーみたいな感じで、だって1の方は1の方も2の方も結局は失敗するんですよ、受験には1の方は悪の変態仮面が出てきちゃうわけで、それが予備校の教師なんだけど、それがヒロインを奪ってメガネ対決になって、
同じだね
悪の持ってるメガネの方はマーク2だから、
うん、強い
んだよね、うんうん、で息止めなくてもいい、はいはい、酸素ボンベ吸ってるっていう、そういう設定でそれは楽しいんだけど、ほんとさ、これどういう風にして勝つのと、つまりマーク2の方が圧倒的に強いし、うん、主人公は息止めてられるんですよ、うん、戦えないわけだから、うんうん、どうやって勝つのかなと思ったら、うんうんうん、単に、うん、酸素マスクが切れるまで、うん、悪役を調子に乗らせるっていう、作戦で、みたいな、みたいな、で高橋節健在だなと思ったのは、うん、それ今拾わなくてもいいだろうって伏線を今拾うのかっていう、それ今拾わなくてもいいんじゃないのみたいな、物語の半ばで、ホリケンさんが1で出て、ホリケンさんがさ、メガネかけて出てくるわけ、うんうん、で、ヒロインの着衣のヒロインを見て、うん、あわわわわ、これはなんつって、鼻血ブーでさ、失神しちゃって保健室運ばれるんですよ、もう物語の半ばですよ、全部物語が解決して、悪役も倒して、ああ、結ばれたなって、なんてあたりで、主人公がホリケンさんのつけたメガネをかけると、そのメガネは特殊機能があって、服が透けて見えるんだよね。
はいはいはい、
だから、ヒロインのおっぱいが見えたわけですよ。あ、これで、あの時博士は、失神したのかと、話し出して、今言わなくても、そんなのはさ、
分かってる。
そんなの俺分かってるから、もう。それ以外にないだろうっていう、全部終わった後でやるんですよ。あの悪い伏線の入れ方すんな、お前。それは昔ね、飯野君がさ、オオカミって映画の中でさ、組織裏切るっつって、女ができたから殺されたらっつって、組織抜けるっつって、まあ、フラグが立ってますから殺されますよね。それで、いなくなってる時に、そこにはもうどう見ても、いいのの死体があるだろうっていうところでカメラが迫ってるんだけども、延々とカメラが長回しで迫ってくるんですよ、それいいのだって分かってるんじゃない、そこでゴミ箱の中に倒れてるのいいのだって分かってるのに、延々とさ他の死体じゃないだろうってそしてやはりいいのが死んでましたみたいな演出するんだけど、分かってるっちゅう、こう意表をつくような感じ、多少意表をつくような感じで高橋くんの
ね
やってくんないとみたいな、でも1のオチは良かったですよ、だからその、結局、もう一回浪人しちゃって、博士と主人公の男の子が、その時空の装置および服の透ける眼鏡かけてると、ヒロインが T 大に合格して、先生として今度やってくるわけ、
はいはい、
予備校に、
はい、
で君たちちゃんと勉強しなきゃダメよって言ってるのに、おっぱい見えてて嬉しいなみたいな、やっぱ僕たちこれだよねみたいな感じで、みたいな、でもそれも結ばれてるはずなのに今さら喜ぶもんやみたいな
はあ、なるほどね、
これ高橋君が書いてるんだって思わなければ、
なんかもっといいとこ探そうと思って見てましたよ、うん、途中からね俺このセリフ言わされてるんだな、うん、俺もっていうさ、うん、昔言わされてたし、ホリケンさんの苦労が忍ばれてね、うん、ちょっとね、うん、あの怒りが込み上げてきましたこの野郎みたいな、俺これ昔言わされたぞみたいなこういう演技俺もさせられたみたいな別にさ、いや そんなに、俺先輩からふかしてないんですよ、
う
ん、
そう思うよ、そう思うよ、
ふかしてないんです
よ、優しく接して
る、優しく接してますよ、うん、おい飲もうぜってどうなのって言ってるだけなのに、うんうん、家まで市村さんとか市村さんが俺に敬語使うまでってそんなことあるわけないだろお前どんなに出世してるお前が総理大臣になったって俺敬語使いません
芥川賞取った
って芥川賞取ったって俺敬語使いません高橋君って言いますよほんでこれだったらまだちょっと俺は別に恐れいられなっていう気がしましたもんねそんなに恐れいられなっていう気しましたな懐かしかったでしょあのほら昔学生時代にこういうのあったなって、あの時はおっぱいとか出なかったけど、うんうんうん、なんか変に間の悪い感じとか、とりあえず言葉で説明しとけみたいな感じとか、
言葉で説明しとかね、
とかっていう。だからこれもさ、あのなんていうの、もう2日ぐらいで撮ってるし、救急のスケジュールでやってるから、
まあまあ制限はあるんだろうね。
制限はす
ごいあるんです。脚本の話作りに関してはね。
う
ん、
だって実際もうセックスのシーン、うん、飽きたでしょ結構、うん、見てても、うん、尺稼ぎでそんな入れなくていいよっていう話進めてくれやっていうぐらいさ、うんうん、
だから制作者のオファーは、まあ、おっぱい出ればいいよアンドこの子使ってねっていうだけなんじゃない多分、ね、
だけだったらもっ
ともっとやれそうだけどね
遊ぶだろう。
でもあいつのだあれが
だからまあ限界、まあまあまあ、ロケ地は1箇所だけだよみたいなのがさあるじゃん
で絡みは何シーンぐらいっていう監督との打ち合わせで、
多分ね制約は多分それだけだよね。
そうかね。
内容には言わない。
内容には言わないんだこういうのって。
言わないからああなっちゃったで
しょ。いやいやい
やいやいや言うじゃない
からああなんでしょ。
でもね一の時に驚いたのはね、一、うん、の時はね女の子がね一切お尻見せないわけ。
お尻はないね。
お尻見せないわけ。それは多分ね前張りするのが面倒くさかったっていう多分それだけの問題だと思うんです。前張りするぐらい。でなんか映っちゃうぐらいだったらもうおっぱいだけでっていうさ下履いてるんですよ当たり前ですけど前割りするのも面倒くさいからってそれぐらいの体勢で撮ってるからいや大変だと思いますよでも今までいくつもさこういう V シネマ見てきたじゃないですか、
はいはいはい、
まあ見たねいろいろね
見たじゃないおっぱいが出てくる V シネマって、ねまあ、何本も見たじゃない、
まあ、これぐらいのその制作機スケールの番組、まあ、映画見てる
見たけど、うん、もっと面白くしようっていう工夫はあったよっていうところは残念なわけ面白くしようって言ったら、ね、実は一人ホリケンさんが背負って頑張ってるだけで、うん、あの、うん、そのなんとかのあの発明のシーンのさ熱い熱い熱いって言っても演技にしてももう少し何かこうねプラスアルファで俺だからあの僕の彼女はロボワイフとかさ、うんうん、よくできてたなって、うん
まあ、今思えば、
ね、今思えば、うん、もうちょっと面白いあこれ面白いぜっていう、うんうん、あのこっちは用意はあるんで、
うんうん、確かに
高橋
2日にしてもね、
うん、高橋もっとこうあの面白がらせてくださいっていう気持ちは、うん、1の方は、うん、そこそこコメディにしても何にしても、うん、練ってる、うんうん、2の方が手抜きになっちゃった
もう出がらししか残ってないなんかもう全部使っちゃったんでしょ
使っちゃったんだよね、
はいうんうん、2やるんすか全部やっちゃいましたよ
そうそうそうだから1の方は息止めながら女の子の部屋に行って、うん、後ろ行ってまたちょっと息止めて、うん、見つかりそうになったらまた息止めて、うん、ちょっとこそってやっておっぱいやっぱ見たいとかおっぱいうーってこう息止めながら見ちゃうみたいなさでまたこうやって動いたりとか、うん、コメディがあるんですよ、うん、アクションが、うん、2はないね2はないねみたいなさまあこれおそらくパート3も作るんだと思いますけど
作るのかね
それはだってもうここまで来たらやるでしょメガネもあるんだしホリケンさんもいるんだしまあ俺としては頑張ってくださいっていう気持ちですよでまあそう飲み会誘ったら来いやっていうさもう出世するとかあんたとかそんなこと言ってないよ別にそんなってな気持ち
でもな感じでね頑張ってくださいということではい